皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。おしゃれ BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央、エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第282回は、北極星で庭を作ろうと題してお送りいたします。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大野さん、大竹さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そういえば、大竹さんは今、千葉県の君津にいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。すごく、こう、田舎というか、山あいのエリアでですね、本当に自然ばかりしかないと、まあ、人間より動物の多いんじゃないかというエリアに住んでおります。
なるほど。今、周り、例えば庭とか畑が多いってね、聞いたことがあるんですけど、この今の時期って庭とか畑のお手入れも結構大変なんじゃないですか？
めちゃくちゃ大変です。田園風景って、人が手を入れてるからこそ保たれるもんなんだなって、越してから思ったんですよね。まあ、植物がほっといて育ってる状態って、こう、思った通りのその形には必ずならないので、やっぱりまあ、草刈りだったりとか、まあ、水をやったりとか、どこに何をこう植えていくかというのは考えて、手をかけ続けていかないと、あっという間に耕作放棄地っていうね、ボサボサの庭になってしまうということなんですよね。
それって結構チョッターにも似ている感じしますね。
あ、言われてみればそうかもしれないですね。はい。まあ、今日はまさにね、そのテーマでお話ができればなというふうに思っております。
はい。それではですね、今回のテーマが北極星で庭を作ろうというタイトルなんですけども、北極星とあと庭という2つの比喩が入ってますよね。これ一体どういうことなのか、大野さんお話しいただけますでしょうか？
はい、今回はですね、特にチャプターの未来に明るいイメージを持てなくなってしまっている、そういったですね、メンバーの皆さんに向けてお話ししたいと思っています。人数が少しずつ減っている、あるいは毎週のチャプターミーティングもかつてほどの活気がなくなっている、何か変えなくちゃいけないと思っているんだけれども、何を目指したらいいのかわからない、そういうチャプターにとってですね、再出発のきっかけになるのが、共通のビジョンだと思うんですね。
その共通のビジョンが北極星ということなんですかね。
そうですね。北極星っていうのは、まあ、進む方向をこう確かめるためのこう目印としてよく使われますよね。で、チャプターに置き換えると、私たちは何のためにこう集まっているのか、毎週。で、このチャプターを通じて、誰にどんな価値を届けたいのかという、まあ、共通して目指す方向のことですね。それから庭というのはチャプターそのものだと思うんです。で、庭っていうものには、まあ、そこでやっぱり育つ植物があって、土があって、まあ、手入れする人がいますよね。で、チャプターにも様々な専門性を持ったメンバーがいて、メンバー同士の関係があって、毎週の活動がありますよね。
なるほど。どんな庭を作りたいのかという方向性が北極星ということなんですね。
そうですね。魅力的なチャプターというのは、質の高いリファーラルが活発に交わされているとか、毎週のチャプターミーティングに活気があるとか、メンバー同士がお互い敬意を持ってね、関わっているとか、いくつかのやはり特徴があると思うんです。ただそうしたチャプターは、たまたまいい人たちが集まれば自然に出来上がるっていうものではないんですよね。メンバーが自分たちはどこを目指しているのかっていう共通の方向を持っていることがすごく大事だと思うんです。
なるほど。結構この話ってトレーニングなどでも聞いたことがあるんですけど、まあ、そうした北極星が共有されていないと、どんなことが起こるんでしょうか？
やっぱりよくあるのは、みんな一生懸命なんだけれども、やっぱり力が一つに集まらない。まあ、みんなバラバラになっているって状態ですよね。で、ある人は自分の売り上げを大きく伸ばしたいと思ってる。で、別の人は、まあ、楽しく活動できればいいと思っちゃってる。で、また一方で、地域に貢献したいと思っているメンバーもいたりとかして、どれも間違いではないし、それぞれが目指すものなんですよね。ただ、お互いが何を大切にしているのかを知らないままだと、チャプターで何かを決めるたびにこう意見がこうぶつかり合ってしまうということが起きてしまいます。
例えばみんなで一つの庭を手入れしているんだけれども、どんな庭にしたいかということを誰も話していないとします。ある人は花を植えて、ある人は野菜を育てて、別の人は広い芝生にしたいと思っている。一人一人は善意で動いているし、汗もかいているんです。でも、場合によっては、誰かが大切に植えたものを別の人が雑草だと思って抜いてしまうかもしれないですよね。
そうですね、それ悲しいですよね。なんかどっちも庭のために動いたはずなんですけどね。
そうなんですよね。チャプターでも同じで、誰かの意欲が足りないとは限らないと思うんです。むしろ、みんな良かれと思って動いている。でも、どんな庭を一緒に作りたいのかが共有されていない。だから方向性が決まっていないと、少しずつごちゃごちゃになってしまうんだというふうに思います。
インテリアなんかも同じかもしれませんね。どんな空間を作りたいのかを決めないまま、まあ、それぞれが好きな家具を持ち込んだりとか、あるいは好きな、こう、壁紙を貼ったりとかしてしまったら、一つ一つはいい家具だったり、ね、いい色彩だったりしても、やっぱり部屋全体にまとまりがなくなってしまうと思うんですよね。
確かに。では、メンバー全員で理想のチャプターについて話し合って北極星を決めればいいということなんでしょうかね。
まあ、理論的にはそうなんですけども、実際には、ここはそんなに簡単ではないんですよね。やっぱり人数が多いチャプターで、全員が一からビジョンを作って、こう合意に持っていくっていうのは、かなりハードル高いと思うんですね。で、実際以前、私が関わったことがある40人前後のチャプターで、やはりビジョンを作ろうとしたことがあったんですよ。で、全員で決めるっていうのはもう難しいっていうのは分かっていたので、3人ぐらいでですね、委員会を作って、で、草案を考えてもらったんですね。ただ、出来上がってきたものをメンバーに皆さんにですね、示しても、やっぱり全然合意を得ることができずにですね、結局その話自体が立ち消えになってしまったんですよね。
委員会を作ってもうまくいかなかったんですね。
そうなんです。ですから、まあ、全員で言葉を出し合えば自然に一つのビジョンが出来上がるなんていうふうに考えてしまうと、現実には難しいということがあるということですね。
ああ、なるほど。では、すでに活動しているチャプターが途中からビジョンを導入するという場合はどうでしょうか？
そうですね、これはね、ビジョン途中から導入するというのは、先ほど申し上げたように非常に難しいとは思うんです。例えば野球で言えば、草野球を楽しみたい人たちと、まあ、甲子園を本気で目指したい人たちが同じチームにいるような状態です。あるいは今の規模を大切にしたいっていう人たちと、10倍の成長を目指したい人たちがもう混在している。もうどちらが正しいとか間違っているって話ではないんですよね。ただ、やっぱり途中から、突然、今日から甲子園を目指しますって言われても、全員が賛成するっていうのは難しいっていう話ですよね。
確かにそうですね。まあ、最初から甲子園を目指すと分かっていれば、同じ思いの人が集まりやすいですよね。
そうなんです。立ち上げの時であれば、その北極星に共感する人に参加してもらうことができますよね。でも、もうすでにいろんな目的を持った人たちが集まっているところで、解像度が高い、はっきりしたビジョンを、ね、強いビジョンを示すと、やっぱり賛成できない人も当然出てきちゃうわけですよね。逆に誰もこう反対しないような、まあ、ふわっとした表現すれば、導入はしやすくなるんですけども、ただ反対されない代わりに、メンバーたちがですね、強く関心を持たないということも、やっぱり起こってしまうと思うんですよね。
誰にでも当てはまるけれども、誰の心にも深く残らない言葉になってしまうということですね。
そうですね。なので、北極星を作るというのは、まあ、綺麗なスローガンを考える作業ではないので、で、私たちは本当にどんなチャプターを目指すのかっていうことを選ぶ作業なんですよね。
選ぶということは、場合によってはそこに共感できないという人もいるということでしょうかね。
そういうことだと思います。だからこそ、やっぱり、順調に活動している大きなチャプターに対して、今すぐ全てを壊して、こう、ビジョンを作り直しましょうというふうに言いたいわけではないんですね。で、今回の話っていうのは、むしろ、こう、今のまま進んでいっても、ちょっと先が見えないなと。明るい未来っていうのは見えないなっていうような状況。あるいはもう人数がちょっと少なくなってきちゃったよと。 あるいは一度立ち止まって、まあ、再出発する必要があるんじゃないかなって感じているチャプターによりこう向いたものになっていると思うんですね。そういう段階であれば、今あるものを変えるリスクよりも、何も変えずに進み続けるリスクの方が大きいかもしれない。だからこそ、本当にこの庭をどうしたいのかっていうのを、残っているメンバーで、まあ、率直に話すことができると思うんですよね。
確かに。人数が減ってるということが必ずしも終わりを意味するわけではなくて、方向を捉え直す機会にもなり得るということですね。
そうですね。あるチャプターではやっぱり最初の更新、1年後の更新のタイミングで、まあ、6人ぐらいメンバーが減っちゃったことがあったんですね。で、普通に考えると残ったメンバーの意欲も下がりそうですよね。でもその実際は逆だったんですよ。で、残った人たちはこれならみんな同じ思いでまとまることができるっていうふうに確信できて、むしろ前向きになれたんですよね。もちろん人数減らすこと自体が目的ではないんですけども、ただその次の成長のために一時的に人数が減るっていうことが必要な場合もあると思うんですよね。
逆の例もありますね。あるチャプターでは最初にグローバルにビジネスをする経営者が集まるという明確なコンセプトを持ってスタートしました。そのために英語を使えることが、参加する人たちの大切な共通点、まあ、条件だったわけですね。まあ、ところが途中で人数が減ってきてしまって、まあ、とにかく人を増やさなきゃならないということになった。そこで最初に決めたコンセプトとは異なる人も受け入れるようになっていきました。一人一人に問題があったわけではありません。ただ、人数を優先するうちに、最初に決めた北極星が少しずつぼやけていってしまったんですね。結果としてチャプターの求心力がなくなり、最後は解散するということになってしまいました。
なんかありますよね、そういうことで。最初に北極星を決めてても、それで終わりってわけではないんですよね。
そうなんですよね。庭も最初に設計図を書けば終わりということではなくてですね、手入れをやめれば雑草が増えますし、その場しのぎで何でも植えていけば、いつの間にか最初に目指していた庭ではなくなってしまう。チャプターも人数が減った時ほど、誰でもいいから増やそうと考える前に、私たちはどんな人たちとどんな価値を生み出すチャプターなのか、これを確かめる必要があるというふうに思います。
いや、本当そうですよね。人数を増やすということはもちろん大切なんですけれども、ただ、何のために増やすのか、どんな人に仲間に加わってほしいのかっていう、この北極星を忘れてしまうと、人数が増えても、チャプターの力が一つにまつまらなくなってしまいますよね。
では、未来が見えにくくなっているチャプターは、どこから始めたらいいんでしょうか？
そうです。まず、こう、今の延長線上に、自分たちが望む未来はあるだろうかっていうふうにですね、率直に問いかけてみていただきたいと思います。もし答えがこのままではちょっと難しいっていうことなのであれば、次に今後もこのチャプターを続けていきたいと思う人たちで、誰のどんな役に立つチャプターでありたいのかっていうのを話してみる。人数が少ないチャプターであれば、全員で話すこともできます。一方で人数が多ければ、まず少人数のチームで原案を作って、その後メンバーの声を聞きながら、まあ、磨いていくっていう方が現実的だと思います。ただ、言葉だけをまとめるんではなくてですね、まあ、なぜその未来を目指したいのかというストーリーまで伝えるっていうことが大切ですね。
そして、北極星を決めたら、毎週の判断に使うということですよね。例えば、この人にチャプターへ加わってほしいだろうか、この企画を実施すべきだろうか、このチャプターミーティングの進め方でいいだろうか、迷ったときに、それは自分たちが目指す庭に近づく選択だろうか、ということを考える。北極星は壁に飾る言葉ではなくて、日々の選択を揃えるためのものだというふうに思います。
そうですね。それから北極星は一度決めたら放っておけばいいっていうものではないんですよね。で、定期的に見上げて確認をする。で、自分たちの判断とか活動がその方向に合っているかを確かめる。で、必要であれば環境の変化に合わせてみんなで言葉を磨いていけばいいと思うんですね。
ありがとうございます。それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、大野さんや大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか？
はい。もし今、ご自身のチャプターの未来を悲観しているとしたら、 人数が減っているという事実だけを見て、もう難しいと決めつけないでいただきたいと思うんですね。それは本当に同じ方向を目指したいという人たちで、チャプターを作り直すいい機会かもしれません。で、全員を無理に一つにまとめようとするんではなくて、私たちはどんな未来なら本気で目指したいのかっていうのを率直に話し合ってみてください。で、北極星が見つかれば、もう人数が少なくても、一人一人が同じ方向へ力を注ぐことができます。で、その状態が次の成長の土台になるはずなんですね。
庭は植物の数だけで魅力が決まるものではないと思うんですね。どんな庭を作りたいのかがあって、その庭に合う植物が育って、それぞれが実りを分け合っている。だからこそ人が訪れたくなる場所になります。チャプターも同じで、まず人数を増やすことではなくて、自分たちは何のために集まっていて、誰に価値を届けたいのか、これを確かめることが必要な時があると思います。そして全員が少しずつ手をかけ、育った実りを互いに分け合う。それは B&I の理念であるギバーズゲインを形にすることでもあるというふうに思いました。
はい。大野さん、大竹さん、ありがとうございます。今日のお話を伺って、チャプターの北極星というのは、みんなが反対しない綺麗なスローガンではなくて、自分たちはこの未来を選ぶんだという意思なのだと感じました。だからこそ途中から作るのは簡単ではありませんし、全員の合意を得ようとするだけではうまくいかないこともあるんですよね。一方で人数が減ったとき、いや、これまでのやり方では未来が見えなくなったという時は、自分たちの庭を作り直す機会にもなります。まずは今の延長線上に私たちが望む未来はあるだろうかと問いかけてみる。その答えが新しい北極星を探す最初の一歩になるのではないでしょうか。改めまして、大野さん、大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければインスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは次回もオシャルビアナイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!